B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さあ、というわけで始まりました、はい、B 面8分の6ですけれども、はい、今宵もですね、はい、金沢市内某所にて、はい、日帰りで愛知県行って帰ってきて収録を行っております。
それはそれはどうもお疲れ様です、
はい。お相手は私長と
マッチコです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、というわけで日帰りですよ。
あ、そうなんですよね。
朝6時に出ましてですね、
私は関係ないんですけど、
これもまあ仕事の一環としてですね。
あ、それはそれは。
しかもこれがですね、前もって行くという計画があったわけではなく、昨日行くということになりましてですね非常にこの準備段階もあまりなく、行ってしまったわけなんですけれども知多半島なんですけどもね、
愛知県、先端に2つほど半島を突き出してますけど、右左で言うと左ですね。
そうですよね。カニの足の爪で言うと小さい方です。
静岡側か三重側かっていうと三重側ですね。ですね、
はい、
う
ん、常滑焼きのとこです。
あ、
はい、名古屋市の下あたりです。下、まあ、南あたりですね、はい、というわけで行って帰ってきた次第でございます。
はい、お疲れ様でございます。
いえ。
ちなみに何しに行ったかっていうのは言って大丈夫なんですかね。言わない方が、
これ言わない方がいいかもしれない、ね。
なるほど、
まだ、
はい、まあ、仕事でという、
仕事です、ことですね、公務ですこれは、はい、
なるほど。さて、今回どうしましょうってことなんですけど、テーマは
なりましたね。これはまた揉めましたね
全く決まってなかったという話も、まあ、なきにしもあらず、
はい、で、まあ、ひょんなことからですね、いいアイデアが出てきたわけですよね。
私の仕事の昼休みのところから案をいただいたというか、
ランチタイムですね、
まあ、そこから来たというか、はい、決してタイトルから取ったわけじゃないんですけど、
もう
今回のテーマが即席麺、インスタント麺
ですね。いわゆるお湯をかけてとか、もしくは、ぐずぐず煮込んでとか、っていう類のもんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
で、まあ、これそれこそ元祖カップヌードルを筆頭に、いろいろ足したようなものがありますけど、
はい、
長さん、例えば好みのものとか、
はい、
逆におすすめとかいうのはありますか。
リコメンドってやつですね、はい、ですね、まずカップタイプのものと、うん、袋入りのタイプのものと、はい、あると思うんです。
あ、そうそう、あえて麺って言ったのはラーメンの他に、はい、うどんとか焼きそばとか
あります、
もろもろあるんで、あえて麺ってしましたけど、はいはい、
やはり基本家と言いますか、まあ、自宅で食べるなら、フクロウなんですよね。
ああ、そうです。
はい、まあ、火起こせますから。
ああ、なるほど。
はい、で、どっかそうでもない場合、お湯だけですとか、っていうことを考えるとカップになってしまうんですけれども、基本僕はどちらかというと、フクロウが、
あ、フクロウですか。
多い方ですかね、比べると。
なるほど。
はい、
じゃあ、フクロウでいくと、いつも決まってるものとかあります？
ですね、なんと言いますかね、このとりあえず外せないと言いますか、基本になっているものがあるんですけれども、ちょっとこれはなかなか置いてないんですけれども、
はあ、
札幌一番なんですよ。
あれもいくつか味ありますけど、
醤油味なんですよね。
醤油はあんまり見ませんね。
あまり見ないですね、大きなスーパーとかに行くと逆に置いてないです、
味噌塩は結構見ますけど
ね。メジャーですよね。なので中堅といったらあれですけども、中規模でそのなんと言いますか、品揃えがちょっと他とは違うところを狙っているぐらいのところに行かないとなかなか手に入らないかもしれませんね。はい、
なるほどね。うちでよく作る、まあ、私が作ることはほとんどないんですけど、
もう、
はい、まあ、袋麺は大体ですね、スガキ屋の本店の味です。
はあ、あれも愛知でしたっけ。
まあ、基本そうです
ね。そうですよね、あれは何味なんでしょうかね。僕もあれ食べたことありますよ。
あ、一応醤油になるんでしょうけどね。
独特の、風味というか味しますよね。
まあ、結構そのシャープというよりもまろやか
ですね。
ちょっとこの言い方が正確かどうかはあれですけど、甘みがあるというか、そういう感じの。
わかります。
まあ、中部地方でよく見られるスガキ屋のラーメンなわけですけど、
の味ですよね。わかりますよ。この辺の特にまあ金沢市だとは思うんですけども、結構あの味といいますか、それがソウルフードやっていう思っている人もいますからね。
そうですね、はい、ただなぜそれなのかと言われると、私が小さい時からそれが出てたのでよく分かりませんけど、
多分なんと言いますか、こう懐かしの味というか、覚えてる味なんでしょうね、きっとね。
ですね。 なるほど。袋麺の話が出てきましたけど、他、例えば安いから買うとか、そういうのも場合によっては
ありますね。なんですか、備蓄じゃありませんけども基本的に日持ちするものですからね、はい、で食べるのにもそんな時間かからないもんですから、うん、ありますね、
うん、
あのラーメンを買いに行こうではなくて、うん、買いに行って安かったから、あ、じゃあちょっと一つキープしようかしらという感じではよくありますね。そんな場所も取るわけではありませんからね、うんうん、はい、
まあ袋麺なんで丼なり何なりに入れて作る、
はい、
というか食べれる段階でそうなってるわけですけど、なんかトッピングとか薬味とか、
はい、
なんか取り立ててこれは外せないとかあります？
卵を入れるっていうぐらいですかね。
入れるんですか？
入れるぐらいですかね。 あとは薬味的に、まあこうネギを刻むとか、
うん、
その程度ですかね、
まあ、ネギはわかりますが、
はいはい、
例えば七味はうどんですけど七味入れたりとか、まあラーメンの場合は胡椒入れたりとかいうのは、はい、
ですね、ミルってわかります？ホールっていうか玉のままで白い胡椒と黒い胡椒というあのガリガリ
ガリガリやんないと出てこないやつ、
はい、うん、あれがありますので、うん、それをまあかけるで食べるというのがあるんですけれども、あんまりあれやりすぎちゃうとなんか味変わっちゃうんですよね。いわゆる多分あれはラーメン胡椒ではないんですよね。
ほう、
はい、なのであまり入れないようにはしてますけれども。
粒っていうことは黒胡椒、
白と黒とミックスじゃないですけども、
うん、
混ざったものがあるので、
うん、
それを使ったりはしていますけどもね。ただ味噌味ですと一味ですとか、
うん、
七味等がやっぱり、うん、キュッとして合いそうな気がしますけどね。
まあ、味噌の場合はそっちになりますけどね、
はい、
うん、なるほどね。まあ、私もそんな感じですけどね、
はい、
うん、
さあ、あとはですね、はい、まあ、これはやはりいわゆる袋麺の、がゆえのこだわりですとか、
うん、
あれがあると思うんですけども、うん、作り方ですよね。
あ、はい、
うん、基本的にはまず沸騰させるところから始まるんですよね、どの作り方見ても、で麺を入れ、
うん、
おそらく火を止めて、
うん、
調味料入れて、
うん、
でほぐしてですかね。でこれもいろんな人がいますからね、丼に調味料入れて茹で上がった時点では味がない状態で丼でこうミキシングする
ラーメン屋方式、
はいはい、パターンもあれば、うん、そのお鍋の中にもうラーメンが出来上がった状態で、うん、丼に配膳するというパターンもあると思いますけども。
そうですね、まあ後者が多いんじゃないですかねという気はするんですけども、
はい、味が終盤の方に行くに従ってこう、うん、溶けきっていないというこの悲劇が起こりますからね。
そうですね、
はい、
なるほど。
で、うん、どうやって作ります？
まあ、家でほとんど作るとしてもカップの方なんで、まあ、ただ袋麺にしても、まあ、お湯沸かしてから始まりますけどね。
やっぱそうなりますか、うん、これはですね僕だけなのかもしれませんけど、はあ、僕は水からいきます。
水からですか？
水から茹でます。で、
水の時に麺入れちゃう？
入れちゃいます。
ああ、それは
水に麺入れて、着火です。
それは私さすがにやんないです。
これ誰もやらないんですよね、うん、僕ぐらいですかね。
多分作り方はそうなってないはずです。
いや、絶対ないです。もう明らかにイレギュラーです。冒涜してますよこれは。というのも、うん、片面派なんですよね、私の好みとしては。
なるほど。
で、かつ、うん、せっかち的な面があるので、あー、ラーメンを作るこのタイムを、
うん、
こうファッセストラップを叩き出したわけですよ。F1 的に。
あ、
はい、っていうことで、うん、一度沸かしてしまうと、それ、うん、で、かつそこからまあ大体3分とかじゃないですか。
うんうんうん、
ですよね、この煮込み上がるまで、
は
い。というので、なんとか時間が短縮できんものかというのが一つあったんですけれども、うん、これのきっかけはですね、
はい、
トラブルというか、アクシデント、はい、もしくはハプニング。
はい、インシデント。
ですね。鍋にまず水張るわけじゃないですか、この時点で、でそれまではですねやっぱり沸かしてから、うん、沸いてからこう麺をこう投入していたわけなんですけれども、うん、多分こうちょっとしたパニックだったのか、ああ、テンパっていたのか、うん、水のまま入れてしまったんですよね。
あ、
で取り出すわけにもいかず、でなんかふやけて麺が伸びきってしまうんじゃないのかと、
あ、
危惧したところですね、うん、これが意外と良かったんですよね。
いや、水なら取り出せるんじゃないですか。
で、いや、そのままこう火にかけてですね、
あ、
まあ、水あげたらもうびちゃびちゃになってますからね。
まあまあ、
はい、じゃあもうそのまま茹で上げてしまってはいかのかなものかなと、 ちょっとまあ実験的な感じでやったところですね、うん、別に普通なんですよね。はい。次のこれのメリットは何かというと、うん、沸騰した頃にもう食えるんですよね。
へ
え。まあブクブクほっとくと、ね、あの鍋が溢れかえるような感じになると思うんですけど、その時点でもうね麺が揺れ上がってしまって食べれちゃうんですよね。
なるほど。
芯が残ってるわけでもないですし、うん、で私は固めが少し好きなので、うん、なんかちょっといい具合になっちゃったんですよね。っていうのが実はきっかけで、はい。で意外とこれでもやっぱ誰もやってないんですよね。
やってないでしょうね。私も固めは好きは好きなんですけど、
やっぱり沸騰してから、
沸騰してあの、まあ、投入してで、まあ、で沸き上がりますよね、はい、で一度水ちょっとさして
びっくり水ですね、そば、うん、で言うところの、うん、はい、
でもう一回沸いて出来上がりみたいな感じ、
はいはいはいはい、
かなですね。
そうか、これはものすごくなんかオリジナルというかユニークというか
そうですね
だったんですね。
ですね、はい、は
い、これいませんかね、同志。
いないでしょう。
いませんかね。
探さないといないでしょう。
なんかコミュニティとかできませんかね、これで。
難しいですね。
難しいですかね。いませんかね。うん、まあ、時間の短縮にはなるんですけどね。まあそこまでせっかちだったんだったら、フクロウのラーメンなんか作っている場合じゃないよっていうこともまあ考えられるんですけれども。
お湯を注いでっていう方に。
の方が手っ取り早いですもんね、まあ、
だったらチキンラーメン食えよって話にはなることはなるんですけど、
まあ、でもそれも考えるとお湯沸かしてる間にできちゃいますからね。
まあ、
はい、これすごい特殊なんですけどね、うん、はい、なんかものすごくなんかこうイリーガルな感じですよね。
イリーガル、
はい、公式ではないですよ、これは非公式ですよ。
まあ法に触れるわけじゃないイリーガルじゃないんですけど、
まあ、好き勝手ですからね。
なるほど、そうですか。じゃあまあ曲を挟んでちょっと今度はインスタントの方でもカップの方を触れていこうかなという感じになっていきますが、
はい、では、今回の曲は
曲ですが、時期的に春ということで
ですね、
こんな曲にしてみました、
はい、
ただこれちょっとかけるのどうかなとは思ったんですけど、うん、流そうということで、お送りしていきたいと思います、
はい、
ざっと10年前の曲、
あ、ですね、
ヒステリックブルー春スプリングで聞いていただいたのがヒステリックブルーの春スプリングでした。あ、まあ、ざっと10年ぐらい前の曲ということで紹介はしましたけども、残念ながらまあこれ3人組なんですけどね、3人揃って今後登場することはおそらくないと思われます。まあなぜかはググってください。
はい、この番組ではですね、皆様からのご意見ご感想苦情などなどお待ちしております。メールアドレスはbmen@pc-radio.org bmen@pc-radio.org bmen の綴りは bmen です。他にもですね、ファックスでも受け付けております、
はい、
ファックス番号は020-4663-3747 020-4663-3747、例によって一部回線からは
残念ながらつながりませんので、あらかじめご了承ください。
あしからず、
はい、
B 面8分の6さて、
はい、
インスタント麺の話ですけれども、
うん、
この後はですね、袋に続きましては、はい、やっぱりカップでしょう。
カップですね。
少し話も出てましたけれども、うん、カップラーメンといえば、
はい、カップスターって言いたいところですけど、
うんうんうん、
マイナーなので、何かカップだったら、はい、まあ、大体これ買うけどなっていうのはあります？
ですね、一昔前といいますか、うん、あの時はですね、まあ、食欲旺盛な頃はですね、
は
あ、しかも多分僕の世代、いわゆる、アラウンド30はですね、うん、多分スーパーカップ世代なんですよね。
あ、出始めでしたね、
はい、衝撃やったのを覚えてますね、あまりにも多くて、
うん、確かに、
はい、多くて
出始めは、
はい、
うん、
なのでちょっと前ぐらいまではですね、うん、私もそれをまあ買ってたんですけども、まあ、食欲、ね、食べ足りないと言いますか、
うん、
食べたいので、
うん、
最近はそうでもないんですよね。
ほう、
あまりカップラーメン派ではないんですけれども、うん、それなりのサイズと言いますか、
うん、
レギュラーサイズとでも言いますかね、
はいはい
はい、で最近また見たんですけど、なんか2倍とかあるんですよね。
ありますね。
見ましたけれども、
は
い、でその元の量の基本は何なんだという疑問もあるんですけど、よく考えたら 激盛り 2.0 っていうのがあるんですけど、普通盛り 1.0 知らないんですよね、そのメーカーの。よくよく考えると
まあその商品名では出てないでしょうから、
ですからね、まあそういうことはさておきなんですけども、はい、やっぱり食べたくなるのはもはやスタンダード、
うん、
日清カップヌードル。
ああカップヌードルですか。
ですかね。またしかもあれがあの、多分あれはコンビニ限定なのかもしれませんけれども、はあ、いろんな味出ますよね、期間限定と称して、
ありますね、
はい、期間限定でなんかこう 2,3 年サイクルしてんじゃねえのかというばかり気にはなるんですけれども、はあ、僕の中ではあれはいわゆる普通の味、多分あれ醤油味ですよね。
ですね。
と、シーフード青、うんうん、あとカレーの黄色、
うん、
まあいわゆる三原色ですよラーメンでいうところの あれがやはり一番あの無難というか美味しいというか恋しい味なんですよね。
そうですね、
はい、
ただ私も好んで赤いのは買わないですけどね。
あれはあ醤油ですよね、うん、
むしろ青黄色のローテーションみたいな あれで言うとね、
はいはいはい、
ただまあ個人的にはあのスーパーカップの豚キムチが好きなのでは
いはいはい、
好んで買ってますが、コンビニも系列によっては置いてないとかあってちょっとショックなんですけど、
あとはですね、カップでしたらよくちょっとどっかであの区切りの線があるじゃないですか。メーカーが出しているカップラーメンという区切りと、うん、老舗の味をカップにしましたとか、名店系ですか、いわゆる看板がついてるようなやつ、うん、でだいたい値段も260円ぐらいしたりするじゃないですか、高いものであれば、はいはいはい、あとなんかあの麺がすでに袋に包装されているみたいなやつとか、 あと生麺タイプであるとか、いろいろあるとは思うんですけれども、その辺はどうでしょうかね。僕はああいうのあまり手が伸びないんですよね、うん、触手が動かないというか。
いやもうカップラーメンの値段に200いくらってついてるのに関してはいやちょっと手出しづらいなっていう
のはありますね、
うん、
まあ、普通にラーメン屋さんで食べに行くとだいたい600円800円ぐらいはしますね、
まあ、まあ店なんで、
うんうん、でそれをじゃ あのご家庭でお湯3分でとかっていうのはありますけれども、うんうん、でだいたいまあ200円ないし、まあ、300円いくものは見たことないですけども、だいたいそのぐらいですよね。200円台から300円弱ぐらいまでの、
うん
うん、やっぱりでもあれは行ったつもりといいますかそのね、この雰囲気味わうであるとか、
まあ、全く一緒にはなんないんでね、
まあ、無理でしょうね、うん、まあ、基本じゃ全く一緒なもの作れるんだったらその本店がもう楽にして作れるわけですからね、
すで、はい、にインスタントっていうことになりますからね、
うん
うん、
なんですけどね、
まあそうか、カップヌードル以外、つうかむしろラーメン以外
となると、うどん、
うどんですか、
そば、
うん、ああ、とまあ焼きそばっていうのもありますけどね。
あとは何ですか、うん、ちょっと異端かもしれませんけどスパゲッティ的なものもありますね。
ああ、ありますね、
はい、うん、最近でしたらなんかあの混ぜそばっていうんですか。
ああ、はいはいはい、
単にあの焼きそばはソース絡めるじゃないですか、うん、単にそれにラーメン味のタレを絡めただけのような気はするんですけど、
まあ、まあそうなんですけど、うん、
はい、というのはありますけれども、うん、どん兵衛ですかね。結論からいけば、
あ、どん兵衛と赤いきつねだとやっぱりどん兵衛ですか。
僕どん兵衛ですね。
あ、私もそうかな、はい、あれ例によって東と西で味が違うんですけど、
まあ、らしいですね、聞いたことありますよ、
まあ、北陸はもう西の味なんですけど、うん、まあ、どっかで喋ってるんですけどこの番組じゃなかったかもしれないけど、
うんうん、
東京でどん兵衛買って、
うんうんうんうん、
で食べなかったんで家持ち帰って、
はいはいはい、
自宅富山ですけど、はい、持ち帰って食べたら味が全然違ってて、あ、そういえばっていうことありましたけどね。
なるほど、うん、好みと、まあ、これ文化の違いでしょうね、これはね。
濃い、むしろくどいみたいな、
うん、って言いますけどね、うん、僕はまだ向こうの食べたことがないので、まあカップ麺で、うん、即席麺ですか、
はい、
これはあのお手軽さにですとか、うん、まあ、あの調理のしやすさであるとか、うん、そういったところに多分あの重きが置かれていると思うんですけれども、どうですかね。というのは何かと言いますとですね、
うん、
これはあのいわゆるラーメン屋さんに行ったんですけれども、
はい、
つけ麺というものを食べたんですよね。
ああ、ラーメンつけ麺、僕イケメンですか。
そのつけ麺の方です。
ああ、
はい、そしてラーメンではなくイケメンの方でもなくつけ麺の方を食べたんですけれども、はい、初めて食べたんですよね基本。そんなあるのは知ってましたけど、別にまあラーメンでいいやと、
うん、
でなんかこちらとしてはなんかあのザルそば的な感覚をイメージしているわけですよ。
そうですね、
はい、で、まあ、まあ食べたわけですよ。で、いろんなオプションあるんですよね、
うん、
あの麺が熱いか冷たいか、スープが熱いか冷たいか、
うん、
でまあ都合 まあ、何通りかあるわけですよ。ちょっと計算めんどくさかったので、あれでしたけれども。で、意外とこれはうまかったんですよね。
その方向でいくと、個人的にまあ具体名出しますけど、はい、八番ラーメンの夏季限定メニュー、ザルラーメン。
ありますね。よもぎ味があったりとかしましたよね。
はい、のまあ普通の方ですけど、はい、を好んで食べるんですけど、
あれはうまいですよね、うん、ちょっとあの夏バテ気味でもスルッといっちゃいますからね、ま
あ、あそこのラーメン屋ベースが太麺なんで、うんうんうん、つうかまあ石川を本拠地にしたチェーン店ですけど
ですよね、うんうん、さて果たしてこれがインスタントでできないものかと。
あでもコンビニであ
の8番のやつはありますよね、はい、あのでもあれはカップというよりは置いてあるところがあのお弁当コーナーとかですよね。
そうそのなんていうの
お惣菜コーナーっていうんですかね、
ザルそばとか、はい、冷やし中華とかが並んでるようなところにゴスゴスっと並んでる
野菜サラダの隣のイメージですね。イメージですね勝手なイメージですけど、
まあ、あれはどこぞのコンビニと提携でやってたんで
ですよね。多分そこ行けば多分売ってますよね、うん、買ったことはまだありませんけど、
う
ん、
あそうですか、う
ん、さあつけ麺ですよ、まあ、でもこれをやってしまうとインスタントではなくなってしまう可能性がありますよね結構めんどくさいですよね。
まあ
まず出汁というかスープはまず熱くないとまずいでしょうから ね水で溶いちゃうと問題あるでしょうし、じゃかといって麺もやっぱり茹でなきゃまずいわけでしょ、うん、でやっぱお湯してなきゃいけませんし、これはとお手軽ではないですね、
うんうん、
そうちょっと今ラーメンのくくりの中でも、うん、ちょっと少しちょっとなんて言いますかね、こう変化球というか、うん、混ぜそばなんてものも一回食べたことあるんですよね。でも混ぜそばを、うん、普通のラーメン屋さんっていうんですか、うん、お店で見たことがないので、まだ
ほとんどないですからね。
あれはおそらくラーメン屋で食べるもんじゃないのかもしれませんねコンビニで食うものかもしれませんね、はい、
まあ個人的にラーメン屋というよりもカップ麺の方なんですけど、
はい、
さっき豚キムチが好きだって言いましたけど、
出ましたよね。
もう一個好きなものがあって、
はい、
日清は日清なんですけど UFO が
焼きそばですね、
あれが好きで、
はい、
場合によっては小さかったり大きかったりするサイズのものを買ったりするわけですけど、で、話はそれますが、
はい、
昨日食ってたのがペヤングの焼きそば、
はいはい、
ペヤングははっきり言ってこっち北陸ではかなりマイナーです、
うん、でしょうね。
というのもそれを主に売ってるコンビニがまだなかった、まあ、過去形ですけど、うんうん、ので、うん、なんですが、
手に入らない、
今年に入りましてですね、うん、ようやくセブンイレブンが、北陸に上陸いたしまして
その流通ルートが確保されたわけですね、
まあここにも、そこの袋があったりなかったりするわけですけど、
しかも思いっきり裏ですからね今ね。
いやこれ表です。
こっち表なんですか。
このちっちゃいロゴしか入ってないです。
本当だ、うん、地味ですね、
うん、で富山市へ行ってわざわざ買ってきたわけですけど、そういえばペヤング置いてあったな、あ久々に食ってみるかっつったら、うん、なんか食ったことがあるようなないような味でしたけども、
箱ちょい長方形、
長方形です
やつですよね、うん、はい、
二重底になってるやつですけどもね、買いたい方はどうぞというか、まあ、石川にはまだセブンイレブンないんですけども、
スーパーに置いてあるイメージはないですね。
ないですね。多分来年に行くと、ぼちぼちできるかと。つうかあの流通関係の工場ができないと石川とか、まあ、富山も西側の方とか福井にもそれなりに展開できないらしいんで、あそこの方針で行くと
回ってこないんですね、
うん、
なるほど。
なんかその拠点から3時間以内に運べないと店置かないらしいんで、
うん、なんかそういうルールがあるんですね。
あそこの決まりがあるみたいですけど、
なるほど、
うん、まあセブンイレブンはっきり言って北陸ではマイナーです。まだマイナーです。
多分知らないやつがいてもおかしくないですよね。
そうです、
はい、
もうローソンの方がめちゃめちゃメジャーですということで、まあ下手するとポプラの方が有名かもしれませんがそれは置いといて、
ポプラですか
それは置いといてそれはコンビニの話になるんでね、カップ麺の話じゃなくなっちゃうんで、ね、
ずれますので、
まあ、ペヤング食ったよということが言いたかっただけなので、
はい、
まあ、味に関してはまあそれなりの過去に食べたことが多分あるなという味でしたね、うんうん、多分千葉行った時かな食ったんですけどね、うん、まあそんな感じですわ。
まあ基本ソース味ですからね。
そうですね、うん、味付けとかその麺の硬さとか、その日清の UFO とエスコックのイカ焼きそばは全然味が違うわけで、
それは僕も多分分かると思います、はい、
麺の質から味から全然そのソースの調合から違うんでね、うん、あれは多分見た
わかりますよ。あの半年に一度ぐらい、うん、あのソース味が無性に食べたくなる時がありますね、うん、
その無性にそのイカが食べたくなることが
そうするとイカ焼きそば
そうそうそうあるもんでね、はい、という感じですわ。まあぼちぼちいい時間なんで、
はい、
今回のテーマはこの辺で締めたいと思うんですけど、まあこんなもんですかね。
そうですね。じゃあ次回はカレーということで予告を
予告なんだ
これをなんて言いますか前代未聞ですよ
予告先発、
おそらくこれは多分、この番組おそらく初ではないかもしれません。
初ではないですけど
ないかもしれませんけれども多分やるであろう、次回はカレーという
かカレー
これも深いですからね。
過去でもやりませんでした3人の時
テーマをもっと別のところに持っていきましょう。今回あのインスタント麺ということにありますので、はい、じゃあ、はい、あれなんていうんですかね、インスタントカレーとは言いませんよね。
レトルトカレー、
レトルトカレーだ、うん、ですとか、うん、そういった類のもので、攻めてみようかなと。もしくはいわゆるあのカレー屋ではないところのカレー、
あ、なるほど、ルーで売ってるカレー
ですとか、あとほら、うん、あのお蕎麦屋さんのカレーとか意外とうまかったりするんですよね、意外と。
先生、カレーうどんはカレーに入るんですか？
あれは入りません。
入らないんですか？
あれはうどんです。
うどん
あれはうどんです、は
い、じゃあ今回のテーマで入れないとダメなんですね。
まあそうですね。
あ、残念でした。
そうなってくるとカレーうどんってラインナップ少ないですからね、
まあ、
カップ麺というかインスタント麺で
時々出るぐらいですけどね、企画ものでないわけじゃないんですけど、
あのあれですよね、あのあれはどっちでしたっけ、マルちゃんの方でしたっけ、あの赤いキツネ、
あ、はい、
色のタヌキ、でなんか黄色ではなかったと思うんですけど、まあ、あのカレー味もありましたしね、どん兵衛も確かカレーもあったと思いますけども、うん、主役というよりは脇固めるみたいな感じですよね、ま
あ、本当のカレーにしてはちょっとトロトロすぎないっていう感じですから、
ね、うん、確かに、うん、まあ麺で食べるわけですからね、うん、というわけで、次回はカレーということで、
はい、じゃあカレーうどんは入らないということで、
はい、
結論が出たところで、お相手は
私永田
松子でした。
どうもありがとう
ございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。